恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ご心配かけましたけれども、立ってメッセージができるようになりました。先週の小学生のメッセージのノートを見させていただきましたら、無理しなくてもいいのにと書いてあってご心配をおかけしました。また、キングスガーデンの方々の報告の中で、一つ残念なことは、千歳空港で一つの荷物がなくなったという報告がありましたけれども、見つかったそうです。出てきたそうです。感謝でした。嬉しいことがいっぱいで感謝です。さあ、それでは、神はしてくださいました。今日も聖書から皆さんと一緒に学びたいと思いますが、私たちが聖書を読み、聖書を学ぶとき、いろいろな読み方があります。聖書の世界の全体像を知るために、ちょうど新幹線で走るように、さーっとですね、その流れをつかむ読み方、これも大切です。聖書の全体をこうつかむっていうのは大切な読み方です。北海道旅行されたキングスガーデン の皆さんのお土産話を聞いていますと、まあ、いろんな楽しいことがあったようですけども、どうも私が聞くと、一番楽しかったのは、飛行機で雲の上を飛んだことのようでして、その話がよく出てきます。ですね。ある方は窓ガラスに顔をくっつけるようにして、ずーっと外だけを見ていた、どなたか知りませんけども、方がおられるようです。ちょうどですね、聖書を読むときも、もう飛行機の上から見るように、細かい部分はもうさておいて、大きな流れをつかむように読むということも大切なんです。しかしそういう読み方とはまた別に、私たちが聖書を読むときに、もう一つ欠かしてはならぬ読み方、それは、ゆっくり散歩するようなペースで聖書の世界を歩くという読み方です。車で走っていたときには目に留まらなかったことが、散歩して歩いてみると、あ、こんなことがあったのか、こんなものがあったのかと気づくように、時には立ち止まって観察する。そういうですね、読み方。聖書もそんな風にゆっくりと味わっていると、それまで見落としていた御言葉を発見し、新鮮な感動を与えられるものです。私たちは先週触れましたように、聖書の中のエベレストと呼ばれるローマ書の、それも、その中でも最高峰と呼ばれる、この第8章に差し掛かりましたので、ここでしばらく立ち止まって、じっくりとこのローマ書8章の風景を楽しみ、味わうことにさせていただきます。先週はその一節、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。この御言葉を味わいました。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。どうしてそう言えるのか。キリストイエスにあるものという条件がついています。ではなぜキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してなくなったのでしょうか。その答えが2節以降に書いてあります。二節。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理の中にがんじがらめになっていたあなたを私を解放してくださった。実はこの2節の命の御霊の原理が、この御霊というテーマについては、次週にさらに詳しく学ぶことにさせていただきます。今日は特に3節の御言葉をじっくり観察してみたいのです。そして私たちがなぜ罪に定められることが決してなくなったのかをですね、その深い意味、理由を味わうことにします。ご一緒に3節を読んでみましょう。3節。はい。 肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。はい。この三節、その中でも特に二行目のですね、神はしてくださいました。この御言葉に注目していただきたいのです。私自身、今回この短い一つの言葉、神はしてくださいましたという言葉を新鮮な思いで発見をして、とても恵まれ、大きな喜び、祝福をいただきました。英語の聖書を見ると簡単に、この神はしてくださいましたの言葉が、God did。神がなさった。文語訳の聖書では、神はなしたまえりとなっています。この神はしてくださいました。実はこれこそが聖書の言う福音なのです。幸福の訪れ、良いニュース、良い知らせなのです。私たちがこの神はしてくださったということを知り、信じ、このことに休んじるところに信仰は成り立つのです。私たちは立法という鏡によって自分自身の本当の姿を知ること、そして7章の24節で見ましたように、私は本当に惨めな人間です。と、このうめき叫びをすることはとても大切です。これを避けて通ることはできません。しかし、この7章の24節の全般でとどまっていてはならないのです。私は本当に惨めな人間です。これだけだったら、私たちは悪魔につけ込む隙を与えることになります。実は、本来律法、神様の掟、律法というものは、私たちに神様のこの標準を示して、そしてそれを守るものに命を与えるべきものだったのです。しかし残念ながら人間は罪を犯し、この律法を守り行えない、無力なものとなったために、その律法の持っている一つの本来の目的、命を与えるということができない。そして帰っていった人に罪の意識を与える鏡としての役割だけになってしまいました。三節の前半、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました。私たちが聖書を読み、学ぶ目的、理由はここにあります。私たちはしばしば聖書を開いて読みながら、私たちは聖書というものによってですね、ただ鏡としてだけ聖書を見て、自分の姿をただ示され、自分がすべきことをだけをそこで読み取ってしまうことがあります。しかし、それだけを聖書から読んでいますと、聖書は単なる倫理道徳の本に、また自己開発、自己達成のための処世術のテキストのようになってしまいます。毎月発行しています聖書通読表、6月号が今日、集報ボックスの上にありますので、ぜひ、これを持って、またそれぞれご自分のペースでもいいんですけれども、聖書通読をしていただきたいと思うのですけど、この聖書通読、もう新約が全部終わって、旧約の残る部分をですね、今クリアしようとしている、段階ですけども、これは、ただ読むだけではなくして、毎回ですね、毎日いくつかの、この、問いかけ、質問を持って御言葉に接するようにとなっています。その第一の問いはですね、神様は、どのようなお方ですか？今日読んだことの中で、神様はどういうご性質を持ったお方で、神様は何をしてくださったのかをそこから読み取るようにと、それが第一の目的になっています。これが大切なのです。また、皆さんがそれぞれで、神様がしてくださったということのこのリスト、一覧表をですね、作ってみることをお勧めします。 実は今日の教会学校の一般クラスでみんなで作業をしたんですけども、まあ、神様がしてくださったことの20のですね、御言葉をこうピックアップしまして、みんなでですね、この神様は何をしてくださったのか、それをこう一覧表を作ってみました。これはほんの一部分です。皆さんが聖書から、また皆さんの知っている聖書の言葉から、神様はしてくださったことって何だろう？ご自分で見つけて、こういうですね、一覧表を作って、それをじーっといつも見ていると。とても、私たちは、勇気が与えられるんです。希望が、勇気が、元気が、信仰がこう、ブクブクっと大きくなってくるのを体験させられるでしょう。それは、人にはできないことです。しかし、神には、どんなことでもできます。マタイ19章の26節の御言葉ですが、私たちが自分にはできないことにばかり目を向けていると、私たちは失望し、落胆し、うなだれるしかありません。しかし、神様にはどんなことでもできるのです。実際、こんなこともしてくださった、こんなこともしてくださった、こんなこともしてくださろうとしている、そういう御言葉にいつも目を留めていると、私たちは励まされるのです。さて、この3節の今日の中心の御言葉、神はしてくださったというんですけれども、何をしてくださったのでしょうか。実は、元々の聖書って言いますか、言語、ギリシャ語で書かれましたけれども、元々の言語の聖書を見ると、この箇所は、実は神はしてくださったという表現ではなくて、このしてくださったという動詞は、ついてないんです。そうではなくして、ただ一つ、神は、点点点点、処罰されたという文章になっているだけなんです。すなわち、私たちに分かりやすくこう、区切って日本語の聖書、英語の聖書は訳してくれてるんですけど、神はしてくださった。何をしてくださったか。それは、ご自分の御子を処罰してくださった。こういう、まあ、ことなのです。私たちは3節の後半に神様がしてくださったことをはっきりと見ることができます。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。実はパウロはここで非常に注意深く言葉を選んで書いています。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形で。決してパウロはここで、罪深い肉の形でとは書きませんでした。罪深い肉の形でではなくして、罪深い肉と同じような形で。今朝は少々頭をこうリラックスさせて、柔らかくしていただいて、ギリシャ語の勉強のつもりで、ギリシャ語なんてわからない、そうおっしゃらないで、ちょっとだけお付き合いいただきたいのです。この修法のアウトラインの5番目のところに、パウロはここで、どう書いたかっていうと、罪深い肉と同じような形で、そこのところはですね、ホモイオーマという言葉が使われています。ホモイオーマ。決してホモオーマではない。このイが入っている。イが入っていないと罪深い肉と同じ形で。イが入ると罪深い肉と同じような形で。似たものでとなるのです。今日はいろいろと準備してきましたので、なんとかついてきていただきたいんですけど、ギリシャ語のアルファベットにですね、英語で言う I、イオタというですね、言葉があります。ですね。このイオタ。実はこのイオタがあるかないかで、大きな違いが出てくるのです。実は、その手法のアウトラインの枠の中一口メモっていうのをちょっと見てください。実は教会の歴史の中で、このイオタがあるかないかで大論争になって、その後の教会の歩みを決定づける、宗教会議、教会会議が、 紀元325年に開かれました。中学生か高校生になると、普通の歴史の時間にですね、世界史の授業で必ず覚えさせられる宗教会、ニケアの宗教会、私はミニコイニケアの宗教会議とですね、覚えたためにもう抜けなくなっちゃいました。ミニコイ325年ですね。実はこのニケアの宗教会議で何が論争されたかっていうと、イエス様は一体どういう方かっていうことなんです。イエス様は何者なのかっていうことの論争がなされました。その時、アリウスという人が、イエス様は神様に似たものだ。神様じゃない、神様に似たお方だと主張したのです。どういう言葉で言いたかというと、ホモイウーシオス。ホモっていうのは同じっていう意味です。それにイがつくと同じようなになるのです。同じではなく同じような似たっていう意味になるのです。アリウスはイエス様はキリストは神様のような方だ。ところがアタナシウスという人が立ち上がって聖書を調べて、いいえそうではありません。キリストは神と全く同じお方です。イが入ってはならない。ホモウーシオス。神と全く等しいお方です。大論争になりまして、そして結論、聖書が教えている正しいイエス様のお姿は何かっていうことの結論として、聖書はイエス・キリストは神と等しいお方、神ご自身であるという聖書の教えにみんなで一致したのです。そして、アリウスの教えは異端とされました。これは聖書の教えではない。聖書からずれている間違った教えだと排斥されたのです。実はこのアリウスの教えをずーっと実はその流れを組んでいるのがエホバの証人です。紀元325年で論争されたことが実は今だに続いているわけです。なちエホバの証人はイエス様は神様じゃない。神様のようなお方だ。神様に似たお方だ。ホモイウーシオスだ。と、未だに主張しているわけです。すなわち、この論争の場合には、イが入ってはダメなのです。ローマ書の8章の3節のところでは、罪深い肉と同じような形で、この場合は、意が入っていなくてはならないわけです。なし、罪深い肉と同じ形でキリストが来たんだったら困るわけです。罪深い私たちと似た形でイエス様は来られた。すなわち聖書は全体を通してイエス様には罪はない。罪を犯されなかったということ、これは大切な聖書の教えです。しかし、イエスキリストは罪は持っていない。誕生の時から。乙女マリアから。しかし、聖霊が望んで、罪が本当にですね、親から伝わることのないようにイエス様はお生まれになりました。私たちは生まれながらに罪人ですけど、イエス様には生まれながらに罪がない。しかし、私たちと同じ肉体を持ち、私たちと同じ肉体ゆえの弱さをイエス様は持った姿で来られたのです。イエス様の生涯を見ると、私たちと同じようにイエス様は飢えました。お腹が空いたのです。乾きました。疲れました。また、うめき、心を騒がせ、そしてついには、死ぬべきものとして来られたのです。イエス様が私たちと同じ肉体を持ってこの世界に来られたということ、それは聖書の別の表現では、少々これも固い表現かもしれませんけど、律法の下にあるものとしておいでになったとあります。イエス様は律法の上におられるお方です。ところがイエス様はこの世界に律法の下にあるもの、神の律法を守り行わねばならないものとして来てくださったっていうのです。そしてイエス様の地上での33年間の生涯は常に様々な誘惑、様々な試みにイエス様は遭われ、様々な戦いを通らされ、律法を守るかどうかの岐路にいつもイエス様は立たされたのです。しかし、歴史の中で、 この地上に歩んだ人間の中で、ただ一人イエス様だけが、完全に、この神の掟である律法の要求するすべての標準に達する歩みをされたのです。何の罪も犯されなかったイエス様は。よく、オリンピックの時などに、参加できる、オリンピックに参加できる資格としての標準記録というのが、耳にすることがあります。例えば、走り幅跳びは何メーター何センチ以上飛んだ人がオリンピックに参加できる。走り高跳びですね。これだけのクリアした人だけが参加できるってんで、みんな一生懸命その標準記録を突破しようと、それぞれの国で頑張るわけです。ですね。立法の要求する標準記録。立法が私たちに要求する標準は、なんと、それを完全に、一つも欠けなく、クリアすること。え？そんな、一つぐらいは。ところが、ヤコブの手紙2章の実節を見ると、律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。そうなんです。もう一つを犯すだけで全部を破ったのと同じだって言うんです。そうすると私たち資格のあるものは一人もいません。皆さん、答えがもうアウトラインに書いてあるんで、少々聞くのもなんですけど、天国に入る道はいくつありますか？中高生のクラスはワンウェイクラブと言ってます。ただ一つの道というですね、クラブです。私たちは、天国へ行く道は一つしかないと考えているでしょ？私が子供たちに、話する、私の持っているこの話の中に、一つしか道はないよ、たった一つだよ、というですね、ちょっと変わったお話があるんですけども、ですね、一つしか道はない、たった一つだけ。ところが、実は、天国に行く道は二つあるんです。日本人が言うように、分け上る、ふもとの道は多けれどって、たくさんあるわけじゃない。二つ天国に行く道はあります。一つ目の道は、今言った道です。すなわち、律法を完全に一つの欠けもなく守り行うことができたら、私たちは神の前に、義と認められ、罪なしと認めていただいて、命、永遠の命を与えられるのです。しかし、この道は、残念ながら私たちには閉ざされてますよね。もう生まれた時から無理です。ダメです。ですね。この道を実は通ることができたのは、ただ一人イエス・キリストだけなのです。イエス・キリストは律法の元にあるものとして生まれて、律法の一つ一つを完全に33年間の生涯で全うされて、なんとイエス・キリストは、その生涯によって神からの義と命を律法を完全に行うっていうことによって獲得されたのです。イエス様が一度でも罪を犯したなら、もはやその資格はなかったのです。悪魔は総力を挙げてイエス様に罪を犯させようとしました。しかしイエス様は全ての誘惑に打ち勝たれて、全く罪のない生涯を全うし、イエス・キリストは義と命をそのことによって獲得されたのです。ところが、8章の3節の後半を見ると、神は肉において罪を処罰されたのです。なんと神様が、この清い、正しい、永遠の命を獲得したイエス・キリストを、ご自分の御子を罪ある者として処罰された、というのです。これほど不思議な、これほど、不合理なことがあるでしょうか。しかし、まさに、これこそが、神がしてくださったことなのです。そして、この方法によってだけ、天国への2番目の道が開かれたのです。処罰されるべきは誰ですか？罪に定められるべき方は、ものは誰ですか？私です。皆さんです。なぜなら私たちは日々繰り返し繰り返し、その行動によって、心の思いによって、口の言葉によって、その生き方によって、神様の前に罪を犯し、律法を破り続けている存在です。 しかし、なんと神様は、そんな私たちを愛してくださり、私たちが処罰され、罪に定められることがないように、手を打ってくださったのです。その方法が、身代わりでした。人間のうちには、私たちの身代わりになれるものは誰もいませんでした。ただ、イエス・キリストだけがその身代わりになる資格を持たれたのです。そして、父なる神様が、ご自分の御子、罪のない神の一人子イエス・キリストを十字架につけて、そして、処罰されたのです。私のあなたの罪と、私とあなたの罪の結果である死を、身代わりに受けて死んでくださったのです。クリスチャンにとってはこのところは当たり前耳にタコができるぐらい聞いてることでしょうけど、このところをしっかりと理解して自分のものとしていつもいるっていうことがとっても大切です。なんとか分かっていただこうと思って今日こんなものを作ってみました。ちょっと難しいんですけども、すぐに落ちてしまうので、なんとか落ちないように。こちらイエス様です。変な顔ですけども。似てますかね。私がいます。イエス様は今言いましたように、律法を完全に守りを行うことのゆえに、イエス様の上には義があります。もう罪なし。そしてそのゆえに、イエス様の上には命があります。ところが私の上には何があるかというと、罪があります。そして罪の結果である死が私のものです。しかし、神様の方法は、こんな罪と死の中にうごめいている私を、あなたを愛してくださって、なんと、このイエス・キリストを罪あるものとして、死すべきものとして十字架の上でこれを与えたのです。イエス・キリストは私のために罪あるものとされ、私のために死ぬべきものとして十字架で呪われ捨てられてくださいました。ですね。じゃあこれはどうなったんでしょう。これは、イエス様の上にあったこれは、神様って方は、自然の法則を持ってこの自然の全部を支配しているように、霊的な世界でも一つの法則で私たちを支配してくださるお方です。神様はなんと、この義と命、イエス様が律法を完全に守りを行ったゆえに獲得されたこの義と命を私のものに数えてくださる。私のものとしてカウントしてくださる。ただ、一つの条件。この救い主イエス・キリストを私の救い主として信じる者に義と認め、命、永遠の命を与えると神様の救いの計画はされたのです。この方法以外でこのことをしてしまったら神様、罪を見逃したことになり、正しい神様でなくなってしまうので、神様はこのような方法を取られたのです。ぜひ。ここのところにあなたの顔を描いてですね。あ、私の上にこのことがなされたのだですね。理解していただきたいのです。さあ、2000年前のイエス・キリストのただ一度の十字架の死によって、それ以降の誰でも信じる者の罪を許し、義とみなし、永遠の命を与えようと神様は約束されました。皆さん、2000年前のイエス様の一回限りの死が、実は、それ以降の全ての人に有効なだけの、それは死だったのです。こんな話があります。ある時、イギリスのエドワード7世というですね、国王が、ある地方を訪問しまして、しばらく滞在した小さな村。エドワード7世は非常にですね、その、土地にですね、愛着を覚え、またその親切に感動して、そして今後一切、この土地に住んでいる人は税金を払う必要がないようにと言ってですね、国王がポケットマネーをですね、はたいて、税金をこれから以降ずーっと払わなくてもいいだけの金額を支払ったというんです。それ以来、 その土地に住んでいる人は一銭の税金も払わなくても良くなったそうです。そんなところに住みたいなと思いますね。うちなど町民は今後一切税金を払う必要がない。なぜなら町長が全部払ってくれたから。未来永遠の分を払ってくれたから。そんなうまい話はありません。でも、これは実話なんです。給付という意味じゃないのです。万事給付という意味ではなくして、支払い完了という意味なんです。本当はあなたが私が、神様に向かって罪を犯したから、私がその報酬としての報いを、裁きを、借金を払うべきでした。しかし、イエス様があなたの代わりに支払ってくださって、十字架で死ぬ直前に支払いが終わった。すべての借金が今払い終わった。と叫んでくださった。だから、もう私たちは罪に定められない。罪と死の原理から解放された。今日、私たちの心の中に、この神はしてくださった。私ができないことを、立法ができないことを、神は私のためにしてくださった。この言葉をですね、短い一言葉ですけれども、心に刻みつけていただきたいのです。神はしてくださった。このことをいつも思い出し、そのことを数え、それを感謝し、それを喜びたいのです。主のよくしてくださったことを、何一つ忘れるな。これまでよくしてくださった主は、これからもずっとよくし続けてくださるお方です。何度も紹介していますが、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなっていう御言葉を読むと、すぐに思い出すのが、水野源蔵さんのことです。小学校4年生の時に、赤痢にかかり、高い熱のために脳を侵され、体の自由を失い、元気に外を走り回っていた少年が、一日中天井を見つめて寝ていなければならなくなりました。死んでしまいたいと叫んでいた少年。しかしそのうちやがて話すこともできなくなってしまいました。できることは見ること、聞くことだけ。自分の気持ちを他の人に伝える方法はただ一つ、瞬きするだけ。ところがこの水野源蔵さんが12歳の時、訪ねてきた牧師さんが置いていった聖書を読んで、神様のこと、神様が良くしてくださっていることを知りました。18歳の時から、お母さんが指をさしてくれるあいうえおの50音表。それを見ながら、瞬きによって自分の伝えようとする言葉を書き留めていただいて、詩を作り始めました。瞬きの詩人と呼ばれたゆえんです。そして47歳で天国に召されるまで、神様へのひたむきな愛と感謝に溢れた素晴らしい詩をたくさん作りました。その多くの詩の中の二つを紹介して終わりましょう。不思議です。不思議です。不思議です。今なお生かされていることが、悲しみや苦しみを耐えてこられたことが、主の信仰を保ちこられたことが、天のお父様にただ感謝するのみです。ありがとう。ものが言えない私は、ありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。水野源蔵さんが、そのような状況の中で、神様のしてくださった良きことをいつも数えながら、喜びにあふれて、感謝にあふれて生きている。私たちはそこに、本当に秘訣を見る思いがするのです。今日、皆さんの心の中に、神がしてくださった、この素晴らしい福音に、心を開き、そのことを数えながら、今週も歩み出しましょう。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝私たちに聖書の一つの小さな御言葉、神がしてくださいました。しかしこの短い言葉の中に聖書全体の喜ばしいニュースが詰められていることをありがとうございます。 私たちはいつも自分ができない、自分がしていない、そのことで責められ、うなだれるものですが、しかしあなたは私たちの力に期待しないで、神様ご自身がしてくださったことに私たちの心を向け、神がしてくださったことを受け取るようにと招いていてくださることをありがとうございます。私たちは到底律法を守り行って命の道に入ることはできませんが、しかしイエス・キリストが私たちと同じ弱い肉体を持って来られて、私たちと同じように試練に遭われて、しかし一切の試練に打ち勝たれ、誘惑に打ち勝たれて、律法を完全に守りを行って、それゆえに義と認められ、命を獲得されて、しかし自らは、呪われたものと言われる十字架につけられ、神に捨てられ、罰せられて、歴史上で最も極悪非道な罪人としてイエス・キリストは死んでくださいました。神様、あなたは、御子を十字架の上で処罰されました。私の身代わりとして、驚くべき救いの道をつけてくださったことを、この朝もう一度感謝をいたします。そしてなんと、このキリストを信じる私たちに、イエス・キリストの義と命を、プレゼントとして与えてくださる。今日こんなにも驚くべき救いがあなたから準備されていることの、その驚きに心を感動させてください。そしてその十字架の救いを、イエス様ありがとう。それを私もいただきますと、単純に子供のように受け取ることができるように、受け取っているものはその素晴らしい主の約束に、今日も心躍らせながら喜び生きることができますように、クリスチャンの生活をしていても、すぐに自分を見てうなだれてしまう私たちに、信仰の創始者であり、その完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様に目を向け、神様がしてくださったことから目を離さないで、その時だけ私たちが歩けること、走れることを体験させてください。今日集まったお一人お一人が、今日、あなたに目を留めて、あなたに心からの感謝と賛美を捧げることができますように、そしてそんな日々を積み重ねることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。